よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
3月放送分よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子皆さんにお届けしていきます。ここからのご案内はコースト FM の上田光平です。今週もよろしくお願いします。そしてよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あっという間に3月です。
早いですね。
早いですね。ね、
1月の話をしていたと思ったらもう3月か。
そうですね。もういよいよ年度末ということでね。
はい。
まあ、年度の締めくくり、そして新しい年度がいよいよスタートすると。
そうですね。ね、まあ、3月と言いますとですね、
はい、
年度という話、今お話しいただいたんですけど、100周年。
ね。
これがですね、いよいよ最後の月という形になりますね。はい、
今度は101周年。
はい。
まあ、102周年目っていうんですかね、
ええ、
また新たな時代の沼津、は
い、そうですね、
ね、
切り開いていきたいと思いますけどね。
そうですね、はい、期待をしていきたいというところです。
はい。
さて今日もゲストを迎えしてお話を伺っていきますけれども、今日は防災です、命を守るためについてのお話なんですけれどもね、皆さんご存知の通り今年の元日能登半島地震が起きました。
はい。
で、被災地ではまあ、皆さんが一丸となった復旧復興活動が行われている状況でして、沼津市でも多くの皆さんが支援活動に参加をしていらっしゃいます。で、今回は地域の防災リーダーとして沼津市の防災対策にご尽力いただいています防災指導委員会から会長の坂本秀夫さんにお越しいただきました。会長の坂本さんにはですね、防災指導員の地域での、活動内容、その役割、そして大規模な災害に備えて私たちが日頃からどのようなことに意識して注意していくべきかなどお話を伺っていきたいと思います。沼津市防災指導委員会会長の坂本秀夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さん、ラブライブにも結構詳しいそうで。
あ、そうなんですか。
結構ね、収録前にお話しして、あのコースト FM ラブライバーのリスナーさん結構多いもんですから、
はい、
多分今これ聞いて、おっとリスナーの皆さんも食いついてると思うんですが、
新たなライバー出現かみたいな、
はい、
まあ、ヨハネちゃんかね、ルビーちゃんかそこら辺がちょっと押してるとこですけども。
ヨハネちゃんとルビーちゃんですか。
びっくりいたしました。
すごいですね。
収録前に、まあ、仮打ち合わせを兼ねてお話ししてました。
はい。
真面目なお話から急にラブライブの話になりました。
真面目な話ですよ。
もう緩急、こうね、交えながらのお話ということで。
素晴らしい。
そんな意外な一面と言いましょうかね。そうなんですよ。はい、沼津ならではの、知識もお持ちの坂本さんですけれども、会長さんでいらっしゃいますのでね、あの、いろんな取り組みなどなどお話を伺っていきますが、まずは、市長坂本さん、どういった方かというところから、
はい、
伺っていこうと思います。
そうですね。
はい、
せっかくの機会でございますので、早速でございますが、自己紹介の方、お願いいたします。
はい。防災指導員の坂本でございます。
はい。
1950年生まれ、現在73歳になります。もともと県庁に勤務しておりましたが、
はい、
最後は危機管理局。
あ、
定年の年の3月11日、うん、東日本大震災に遭いました。
なるほどね。
定年の年っていうのはね、もうあと2週間くらいで終わりですから、
はい、
もう次の人生というような時だったんですが、そこでいきなりグラッと来まして、最後の3週間がてんやわんやでありました。
すごいですね。
まあ、その後あの防災指導員やってくれるということで、まあ、10年ほど勤めております。で、まあ、3年間防災指導委員会の会長を務めさせていただいております。
そうだったですか。まさに適任の方と。
そうですね。
さまざまな貴重な体験もね、されていますんでね、
今日はまさにそのね、沼津市防災指導委員会の会長という形で坂本さんにお招きしてるんですけれども、
はい、
その防災指導委員会、これについてちょっと伺っていこうかな。
そうですね、はい、この組織、まあ、今お話が出ているところでございますけど、防災指導委員会、この組織とはですね、どんなものであるのか、はい、またあの、まあ、組織としてどんな活動を、ね、されているのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい。まあ、市内にはですね、複数の町内会で構成する連合自治会、
はい、
これが28ございます。
はい。
まあ、そこから1名ずつ防災指導員が選出されて、まあ、防災に関する情報の提供、
はい、
あるいは防災対策指導等に当たっています。
うん、
まあ、主な活動内容としましてはですね、うん、まあ、防災指導委員会の方で、ね、いろいろ企画実施する防災に関する研修会や講習会に参加し、
はい、
自らも防災に関する知識、あるいは資機材の取り扱いなどの技術を磨いております。
なるほど。
先日もまあ研修会が実施され、まあ、後ほど紹介いたしますが、
はい、
まあ、私の避難計画、この普及資格を皆さんが取得しております。で、まあ、防災指導員はですね、習得した知識や技術、今度は地域の自主防災会や住民の皆さんに与えていくと、その指導に生かしていくということをやっております。まあ、地域防災で、ね、お困りのことがある場合はまず防災指導員に一声お声をかけていただければと思います。
なるほど、はい、スペシャリストがいらっしゃる、ね、ということなんですね、はい。
まあ、一声かけてみてということで、非常にあの頼もしい存在だなというのも感じるわけですけれども、
はい、
今日冒頭私の方からもご紹介いたしましたけれども、
うんうん、
ね、今も甚大な被害、その爪痕が残されていますが、
1月1日、ね、本当に大変な状況です、
ね、はい、それに関連して、
はい、そうですよね、あの先ほど上田さんの方からも話ありましたように、今年の1月1日まさに元旦、はい、まあ、皆さんね、本当にお正月ということで、皆さん家族が集まって、
ね、
まあ、楽しみの、まあ、そういう時間だったと思います、
ね、
その中で能登半島地震が、まあ、ね、発生しまして、
はい、
まあ、最大震度7、マグニチュード 7.6 という状況でございましたが、はい、被災地では皆さんがですね、一丸となった復旧復興活動が行われていると、そんな状況であります、はい、私どもの沼市におきましてもですね、それこそ全庁体制ということで、うん、支援に取り組んでいるところでございますが、この大震災に対し、まあ、率直なご意見 ご感想など、ね、はい、あればちょっと教えていただければと思います。
はい、
まあ、昔寺田寅彦という物理学者が、
はい、
これは明治から昭和にかけて活躍をされた方です、
はい、
でまたあの夏目漱石等も親交があって、うん、
はい、
非常に俳人でもあり随筆家というマルチタレントだったんですが、この人の言葉で有名なのが、天才は忘れた頃にやってくるということです。まあ、喉元すぎれば暑さを忘れるという言葉もありますが、
はい、
過去の教訓を忘れてはなりませんが、同時に災害、天災というものは地理的条件、はい、発生時期、はい、災害の種類ごと、うん、全部状況は変わってくるのだということを、まあ、皆さんよく理解しておいていただければと思います。
大事なポイントですね。
本当にその通りですよね、はい、やっぱりあの振り返ってみるとですね、その能登半島地震もそうですし、全国あちらこちら数年に一度はやはり震度6クラス、
うん、
あるいはね、能登では7を観測しましたが、
はい、
それくらいのレベルの大地震が発生していると。で、発生するたびに改めて備えなければという思いが皆さんお持ちになるんですけれども、時間が経つとなんとなくその感覚が薄れていくというのは事実として、ね、あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中改めてね、どういったことに備えていけばいいのかというのをここから伺っていこうかなと市長思いますが、
そうですね、大事なことですよね、
はい、
あの沼市は地理的条件って先ほどあのお話しいただいたところでございますけど、本当にあの場所によって備えの仕方っていうのはね、準備していくことも全然変わってくるんですよね。まあ、そういう中においてですね、災害というのは、まあ、いつ起こるかわからない、いつでも起こり得る、
はい、
このような大地震に備え、災害の被害を抑えるための要素、よく言われているところの自助共助公助ということで言われています。まあ、これは必要不可欠ということになっていますが、中でもですね、まあ、よく最近本当にあの強く言われています、個人やご家族で地震に備える自助、これがですね、とても重要であると言われています。災害に備え日頃どのようなことに気がつけばよいのか、
はい、
ラジオのお聞きの皆さんにですね、まあ、教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします、
はい、まずですね、自分と自分の家族の命を守ること、うん、まあ、そのためにはですね、まあ、家具の転倒防止ですとか、うん、外へ出るルートの確保、こういうようなものが必要ですし、うん、また木造家屋の場合はですね、あのやたら逃げないでなるべく2階にとどまっていた方が安全な場合というのもあり得ます。
なるほど。
また津波の恐れがある場合はですね、はい、よく聞く言葉として津波てんでんこという言葉がありますが、はいはい、
そうですね、
まあ、とにかく家族の安否が不明だから自宅にとどまっていて、地震で津波で流された、あるいはその 流されそうな人をとにかく守りたくて自分も一緒に流されてしまったというようなこともあります。まあ、ですからそういうことがないように日頃からですね、家族と避難場所や連絡方法を話し合っておいていただきたいと思います。またあとですね、地域や行政の備蓄には限界があります。昔は3日間と言いました、
はい、
で今は自分や家族の分の備蓄はですね、食料や飲料水、携帯トイレなど1週間分くらいは備蓄しておいていただきたいと思います。
なるほど。
まあ、沼津市でも非常持ち出しのチェックリスト、こういうのも配布しておりますけども、
はい、
チェックリストにあるものを用意してそれでいいわけではなく、地域条件や家族構成、はい、
うん、
これに合わせて持ち出し品を変えること、また使用期限があるものは継続して更新していくことなどが重要です。
なるほど、確かにそうですよね。
今1週間分なんですよね、
うん、
備蓄っていうのは ね、
ね、
確かに今回の能登の震災で、ね、うん、被災されている皆さんの生活の実態を拝見しますと、非常にこうこれまでとはまだ違ったタイプの避難を強いられているというケースもありますので、決して人事ではないなというふうに思うわけです。で、今、地震に対する、まあ、主な、うん、身を守る方法などについてですね、はい、お話をいただいたんですけれども、地震だけではありませんでした。
そうなんですね。災害って本当にですね、最近においてはいろいろな、まあ、大規模な災害、激甚災害ってよく言われるようになってますけど、種類多くなりました、
ね、
まあ、特に最近ではですね、温暖化の影響ということがよく言われるわけですけど、大雨による風水害、これも全国各地で、はい、まあ、頻繁に発生していますし、沼津市においても令和元年、令和3年、令和5年と、もう本当に立て続けに発生しているということにおいては、例外でないと、そのような状況でございます。まあ、このような風水害の備え、このようなことがあればまた教えていただきたいと思います。
はい。
はい、まあ、風水害の場合はですね、地震と違いまして、事前に予知する、準備をすることが可能なんですよね。なるほど。ですから、まあ、ニュース報道等をよく見て、また家の周りの状況、をよく見極めておいていただければと思います。
なるほどね。
また早めの避難がですね、望ましいんですが、夜間など危険な状況の場合ですね、うん、まあ、もう避難を行わず家に留まって2階などなるべく高いところに上がって避難をするという垂直避難、こういうこともありますので、
はい、
そこを心がけていただければと思います。
最近本当に垂直避難という言葉はよく、ね、はい、聞かれるようになりましたし、はい、我々もその、まあ、情報伝達の上で、いわゆる特設と呼ばれるですね、普段の放送を、まあ、中止して、大雨災害に関する放送を出すときには、はい、極力、その避難、移動が難しい場合には、頑丈な建物のなるべく高いところ、それも風水害の場合は、窓から離れてとかですね、なるべく窓にカーテンとか窓をした上で避難をしてくださいというふうな呼びかけをするケースが増えましたですね。それからやっぱり先ほど市長からもね、ここ数年風水害、沼津市内でも例外じゃないというお話をいただきましたけど、
多くなりました
ね、はい、我々もコースト FM として夜中に駆けつけて、その風水害関係の情報を割り込みで特設で入れるという回数がやっぱ増えてるんですね、
あ、確かに、
ですからそれがイコール災害増えているということの表れだと思いますから、
そうです、我々職員もですね、本当にまあ、職場である市役所の方にね、もう本当に一昼夜、まあ、泊まり込みで対応するとか、そういうことが本当に多くなりました。
そうですよね、
はい、まあ、情報の共有なんかもしなきゃならないわけで、まあ、本当に市役所にいてですね、まあ、国土交通省であったり県さんとか、まあ、いろんな気象庁なんかもそうですけど、関係のところといろいろと協議をさせていただく、そんなこともね、夜中に行われる、そんなことも多くなりましたね。
そ
うなんですよね、はい、
でそこからさまざまなまたこう情報というのが出されるわけですけれども、
はい、
例えば沼津市さんであれば、今日もね、立ち会っていただいてます広報課の職員さんや危機管理課の職員さんが、
はい、
コースト FM に情報を寄せていただいておりますので、その迅速なこう情報の共有連携のもとに我々もできる限り、いち早く情報を、お届けしていきたいなと、ね、
はい、本当にコースト FM さんもね、はい、いろいろとお世話になってました、
ね、
改めて感謝申し上げます、
はい、引き続き力を入れていきたいなというところです、
はい、
で、先ほどは自助についてね、自らこう命を守るためにはどうすべきかという話などをしていただきましたけれども、はい、今度はね、市長、共助についてですね。
そうですね。共助も極めて重要なんですよね。まあそういう点ではですね、防災対策の要素ということで、共助についてね、はい、お伺いさせていただきたいと思いますが、皆さんがお住まいの地域が一丸となって災害に備え、
はい、
防災に対する意識を高め合うこと、このことも大変重要だと伝えさせていただいています、はい。防災指導員の立場からですね、共助の大切さ、また地域にお住まいの皆さんに求められること、うん、このようなものがありましたら、ぜひともお伝えしていただきたいと思います。
はい、あの阪神・淡路の震災で、
はい、
あそこはあの建物の倒壊で亡くなった方が一番多かった、
はい、
で後から調べたところですね、多くの被災者で助かった人というのは周辺の住民が共同でみんなで瓦礫の中から引きずり出して命をとどめたという方が非常に多かったんですよね。
なんと
そういうその協業の場合のキーワードって何かなっていうと、やっぱりコミュニティが機能するかどうかということだと思う。まあ、最近あの近所付き合いがないとかね、個人情報とかいろいろ名前も知らないということもあるようで、まあ、災害時に地域で助け合うためにはですね、日頃からの密接な近所付き合い、これがまあ重要だと思いますし、家族の構成なども、お隣はどうなんだろうとか、意見先はどうなんだろうかということも、極力把握しておいていただければベストだと思います。また、避難時にですね、要支援者っていうのはやっぱりいらっしゃるんですが、
はい、
そう
ですよね。はい。
まあ、そういう方をどうやってサポートしていくかを決めている町内もあるんですよね。あそこのおばあちゃんは、あなたが、連れて逃げるんだよっていうようなことまで、まあ、ですからそういうようなところまで行っていればベストかなというふうに思います。
あ、そうですね。
最近は本当にご高齢のご夫婦だけでお住まいとかね、そういったご家庭が随分多くなりましたよね。ですからご近所さんでね、まずは挨拶ぐらいから始めるんだと思いますけど、やっぱコミュニケーションですよね。どんな方が住んでらっしゃるか、お子さんが多いのかとかね、お年寄りだけでお住まいなのか、そういった情報だけでもね、昔は向こう三軒両隣と言いましたけど、
そうですね、
ちょっとそのね、言葉もちょっとこう希薄になりつつあるというか、考え方が希薄になりつつありますけれども、やっぱりそこは共助という意味でも、コミュニティをしっかりと強化していく必要があるんじゃないかというご指摘を
ね、
いただきました、はい。さて次ですけれども、今度はですね、はい、比較的情報としては新しい情報を皆さんにご紹介しようということで、はい、次の質問いきたいと思いますが、
そうですね、まあ危機管理の情報として何か新しい情報、
はい、
このようなものがあれば教えていただければと思います。
はい、これは市の方でですね、地震や津波のハザーマップなど改定をいたしまして、
はい、
全戸に配布をされております、
はいはい。
また各家庭での私の避難計画というものを全戸配布されていますので、はい、これを契機に家族で話し合っていただければよろしいと思います、
はい。
でこの私の避難計画というのはですね、どうしてもその防災計画というと県であるとか市が作る、
うん、
とすると広いエリア、
うん、
あるいは一つの集団を対象の防災計画なんですよね、
うんうんうん。
でそれですと各家庭は全くそれぞれ構成が違ってきます、
ね。
先ほど話出ましたように高齢者だけのお宅と乳幼児のいるお宅、
うんうん、
ではやっぱり準備をしなければならないもの、
うんうん、
あるいは逃げ方も変わってくると
。そうですね。
ですからうちだったらどうしようというのをですね、各家族の中でいろいろ話し合って、じゃあこういうものが備蓄しておかなければいけないねとか、あるいは何かあったらここへこう逃げましょうねと、
うん、
あるいはバラバラになっちゃった時はここを連絡場所にしましょうとか、うん、ということをですね、各家族が自分たちの家庭のための避難計画、
うん
はい、これを作ると、
ね、
そういうものをですね、まあ、用紙を全国配布しておりますので、
はい、
まあ、そういうのを参考にですね、まず家族で話し合っていただけたらと思います、う
ん。
で、あと、まあ、最近防災関係のアプリがですね、いろいろこう充実してきております。
そうですよね、
はい、県のもありますし、国も市もあります。
市もありますね。
ただですね、 いかんせんその高齢者はこの IT 系が苦手なんですよ。
はい、
ですからそれは息子さんでもいいしお隣でもいいですけども、まあ、得意な方にですね少しちょっと指南をしていただいて、でその指南をしていただく過程でですね逆に言うとその防災に対するちょっと意識をもうちょっと高めていくとかね、その契機にしていただければありがたいなと思います。
なるほど。アプリのことに関してはコロナ禍の時に、まあ、結局スマホで予約をするとかなんとかという時にですね、はい、やっぱり今ご指摘いただいたように若い世代の人たちに頼ってそれができるようになったっていうケースなんですね。あれも危機管理事象じゃないですか。だから同じようにそういう形でね取り組んでいただけるとよりその、まあ、情報なんかが早くキャッチができるようになりますよね。
そうですね。様々な情報入手の手段があります。FM 沼津コースト FM としても大変恐縮なんですが、ラジオというのも乾電池一本で情報が手に入りますので、
素晴らしい。そうですよね。
ぜひとも767という FM の周波数を覚えていただいて、まあ、はい、普段から聞いていただくというのがベストなんですけれども、
はい、
いざという時も災害情報に切り替えて放送を出すということにしておりますので、
そうですね。
ぜひとも
特にコースト FM は、身近な情報が多彩と。
はい、ありがとうございます。
ということによっても、地域の特性ということで、ね、災害対応ということにおいては、本当に地域ならではの情報が入りますので、ぜひとも聞いていただきたいと、ということでございます。
普段もですね、それこそ広報課さんであったり、危機管理課さんとこうタッグ組んでですね、防災に関する情報も随時お届けしていますので、
はい、
まあ、日頃から耳を傾けていただけるとありがたいかなというふうに思います。で、実は今日危機管理課さんの方で、大きなね、
はい、
ハザードマップを、
ありますね、
持ってきていただきました。
はい、
これが津波浸水区域が含まれる自治会には全国配布ということなんですけれども、今回改訂版ということでね、はい、新しくなったと。
そうですね。
いうことなんですね。
こちらの方もぜひご確認いただきたいと思います。はい、非常にわかりやすく細かく提示の方がされているところでございます。
はい。はい、これはホームページからも閲覧ができるようになってます。ダウンロードもできるようになってますので、地元の皆さんはぜひ一度ご覧をいただきたいと。これハザードマップというのは皆さんの命を守るための、まあ、命綱みたいなものですね。うん、そうですね。は
い、指南書というんでしょうかね。
そうですね。はい、より詳しい情報が書かれているものです。マップになっていますので非常に見やすい。それからもう一つ津波到達時間も詳細に書かれています。あくまでこれは来てみないことには分かりませんけれども、目安として皆さんご理解いただくと非常にこう避難にも有効になるんじゃないかなというふうになります。
はい、
それからもう一つ私の方から3月になりますですね、今度は富士山の火山ハザードマップについても改定ということになりますので、このあたりも、まあ、ちょうどねこの番組は3月の放送分ということになりますので、3月の中頃、新たにこのハザードマップ、富士山の火山に関することについても、改定されるということですから、ご注目をいただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
はい。さて、いよいよお時間ですので、次の質問で最後ということにいたしましょう、市長。
最後ですか。
はい。
わかりました。最後にですね、ラジオを聴きの皆さんにお伝えしたいこと、もしくはお願いしたいことなどございましたら、ぜひお話しいただきたいと思います。はい、お願いします。
まあ、繰り返しになりますけども、日本というのはもともと地震ですとか、火山、風水害などの災害列島なんですよね。
そうですね。
世界的に見ても、これだけいろんな災害が起きるエリアというのは、そうはない。そういう意味で、明日は我が身という意識でね、常にやっぱり災害関連のニュースや報道にアンテナを高くしておいていただきたいと思います。
はい。
またよく行政や学者さんが想定外という言葉を使いますが、
はい、
想定外だから災害になるわけです。だから人の想定に頼ってばかりいない、自分でやっぱり判断して、うんうんうん、自分の命、家族の命は自分たちで守っていくんだということはやっぱり再度確認をしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、まさに自助共助ですね。
はい、いろいろと今日は命を守るためのさまざまな、ね、知識を教えていただきました。 最後に頼重市長にまとめていただきます。
はい、本日は大変お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。冒頭でもお話がありましたが、今年の1月1日に能登半島地震が発生し、被災地では皆さんが一丸となった復旧復興活動が行われている中、沼市役所におきましても全庁体制で支援活動に取り組み、一日も早く復旧復興が なされることをですね、心から願っているところでございます。まあ、先ほどあの坂本会長からもいつ起こるかわからない、想定外のことが起こるから災害になるのですというお話をいただいたところでございますが、私もまさにその通りだと思います。一人一人がですね、防災意識を高め常に災害に備えること、これまさしく自助です。このことが大変重要なことだと考えています。市といたしましてもですね、防災情報を積極的に発信の方させていただきますが、これは自助のための公助という形になります。このことをですね、しっかりと行うとともに、市民の皆様が安心して生活できるように防災減災関連施設を進めて、施策をですね、はい、進めてまいりたいと考えています。防災指導員の皆さんにはですね、今後とも地域の皆さんへのですね、防災意識の啓発や技術的な指導などを通じてですね、私ども沼市とともに安全安心な街づくりの推進にぜひともご尽力いただければと思います。今後ともぜひともよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは沼津市防災指導委員会の会長坂本秀夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。